宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組は私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は性同一性障害の対応について、こちらを解説いたします。性同一性障害の職員がトイレを自由に使わせてほしいと訴えた裁判で、最高裁が制限は違法と判断したのが話題になっていました。 LGBTQ については法律もできて、職場での対応が求められるのかと思いますが、どのように考えればいいのでしょうか。このような質問がありました。まずこれに関して事例を示した資料を参考に、従業員の理解が不可欠となります。令和5年6月に性的少数者の理解増進法がスタートしました。この法律は企業や行政などに理解増進のための取り組みを促すもので、罰則のない理念法ですが、冒頭の裁判、最高裁令和5年7月は具体的な事案でポイントが多く含まれております。この裁判では原告の職員は男性として生まれ、経済産業省入所後に性同一性障害と診断され、ホルモン治療を受けて女性の身なりで勤務していましたが、経産省は女性用トイレの使用を2階以上離れたところに制限したのです。しかし人事院近くのトイレ使用を認める判定をしたため、職員は経済産業省にその取り消しなどを求めて国を提訴しました。最高裁はトイレ使用でトラブルがなく明確に異を唱える同僚もいなかったのに、経済産業省は処遇の見直しを検討した跡がないなどとして違法と結論付けました。そして使用者がトイレの使用制限をしたのが説明会で同僚職員が違和感を持っているように見えたからと言っていることが問題視されています。盗撮などの性犯罪の深刻さを考えると、女子トイレでの女性の安全が失われるのではないかといった不安があるのはもっともだと思われますが、そういう意見が言いにくいこともあり得ると考えられています。他の従業員が持っている懸念をどのように収集すべきかという点にも、この裁判では示唆を与えているのです。本件でトイレ使用の制限措置を下した当時と今では、性同一性障害問題への世の中での扱い、認識が随分変化したという時代背景もあります。この間、経産省が使用制限措置の緩和の検討や、他の職員への理解増進のための研修等の措置について十分な対応してこなかった不作為に、最高裁は警鐘を鳴らしていると言えるでしょう。そして判決の補足意見で裁判長は、こういった問題は一般論としては現時点では本人の要望と他の職員の意見をよく傾聴し、最適な解決策を探る以外にはないとしています。どうしても個別対応になるということです。実際にはどのような取り組みを行えばよいのか、他者事例について厚生労働省のホームページにある多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集、性的マイノリティに関する取り組み事例などを参考するのが良いでしょう。そして具体的には産業医や労基署の総合労働相談コーナーなどを活用し、ケースに沿った相談を行い、オリジナルな対応を行うこととなるのでしょう。はい、 ということで、今回は性同一性障害の対応についてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。